ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2010年9月26日、9月も最終週ですかね。今週末はもう10月ですから、2010年も暑いの寒いのと言っているうちに、早残すところ3ヶ月ですか。後半戦もいいところですね。まあ年度から考えるとまだ折り返しなのかな。まあどっちで考えたらいいんですかね。お正月基準にするのか、それとも4月基準にするのか、いろいろな方のね事情があるかと思いますけれども、まあだいぶ過ごしやすくなってきたということで、では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日9月26日の花は菊芋。花言葉は陰徳。今日の花、菊芋のご紹介です。漢字ではそのものズバリ菊の芋と書きます。花が菊に似ていて芋状の根っこを持つことからこの名前になったようです。芋状といっても実物はちょっと生姜に似ているようなんですが、実は健康効果がバッチリある植物なんです。菊科の多年草、原産地は北アメリカ北部、カナダ東部からアメリカの東北部にかけてとされています。アメリカの先住民が食料として利用していたんですね。日本への渡来は江戸時代の末、食用や家畜の飼料用として導入されたようです。地下の海茎と呼ばれる根っこをどんどん増やしてたくましくはびこる性質で、各地ですっかり野生化しています。草丈は2メートルくらい。花の季節は9月から10月頃にかけて、直径7センチくらいの黄色い花をよく枝分かれする茎の先にたくさん咲かせます。ひまわりを小型にした姫ひまわりにも似た可愛らしい花で、切り花にしてもなかなかの見応え。食用として本格的に利用されたのは戦中戦後の一時期だけのことだったようで、現在では岐阜県や宮城県など一部の地域で郷土食扱いとなっている程度なんだそうです。岐阜県や宮城県の方、菊芋を使ったねお料理などお召しになったことございますでしょうかね。アク抜きの手間がかかる、そしてそれ自体にはあまり味がないので他の美味しい食材の影にかすんでしまったようなんです。食感はサクサクしていてちょっとごぼうのようだとかいう話なんですね。しかし糖尿病や肥満、高コレステロール症など、いわゆる現代人のお悩み、生活習慣病に効果ありとしてサプリメントの原料となっているんです。イヌリンという消化しにくい成分、難消化性の成分を多く含み、脂肪や糖分の過剰吸収を抑える働きがあるんだとか。これってまさに黒ウーロン茶っぽくありませんか。腸の中で食物繊維、オリゴ糖とよく似た働きをするので、整腸作用や便秘の解消にも良いとされているんです。菊芋の地下茎はイヌリン含有量がなんと 10% 以上。これは業界トップクラス。ちょっとテレビショッピング風にナレーションしてみました。もとい、食品としては長く忘れられていた存在でしたが、最近の健康ブームでにわかに復活の兆しが。いやー、何がきっかけでブレイクするか本当にわかりませんね。陰なる徳もきっと日の目を浴びるのさと、改めて信じさせてくれるかのように秋の日を浴びて花咲くのであります。以上、今日の花、菊芋のご紹介でした。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。 さて今回ご紹介の菊芋、写真もねアップしてありますけれども、ちょっと手が入っちゃってますね。失礼いたしております。ちょっと風が強かったものですから、花を押さえて私の手でね、そういった形での写真となっておりますが、何を隠そうクーミンですね、一度だけなんですが手垂れ、手のモデルですか、経験があるんですよ。今はもう売ってませんね。ハイウェイカード、懐かしいですね、の5万円券というのがあったのを覚えてらっしゃる方いらっしゃいますでしょうかね。これももうね、偽造問題などでとっくの塔に販売は終了しておりますが、その配下の5万円券が出た時に、私の手がそのハイウェイカードを持ってですね、広告の写真になって地下鉄の中吊りなどなどになっていたという経験がございます。その広告を担当していた広告代理店の担当者が私の友達だったという関係だけなんですが、まあ手垂れっちゅうのもね、なかなかできない経験ですから、バッチリ手にこうお化粧を施すわけですよ。マニキュアとか塗ったり、ファンデーション塗ったりとか、なかなか面白かったですね。手垂れ経験のある私の手をご覧いただきつつ、菊芋のことについても理解を深めていただければと思います。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。